School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
富山県18歳、ラジオネーム味噌鍋。
もしもし。
もしもし。
味噌鍋、今何年生？
高校3年生です。
どう、クイズは自信ある？
あります。
普段交通安全は意識してる？
学校が市に頼んで歩道を広げてもらったのですが、車道が狭くなったので車がすれ違うときは歩道の端に寄るなど注意しています。
うん、素晴らしい。
さあ、今夜も交通安全にまつわるクイズを出題、スタイワ安全ロックスの担当講師、安藤善先生、通称安全先生です。
仕方ない、今日は歌声聞かせるよ。
こんばんは、安藤善一です。
あの、他の職員もあるよね、
その
歌声聞かせます
って。じゃあ短いかもしれない。
やっぱうまいからちょけちゃう音でごまかしてるんだな。いやいや、
俺思ったけど素材もどうなのかって最近思ってきたよ。もうここまで来ると、だって本物の素材を見たことがないんだもん。
3月9日ね、歌っててね、これ以上歌うとも
う
気がしんもんだな。レミオロメン先生ね、復活もあったりとかで、今日いろいろあったり、すごい数多くのミュージシャンの方々が X、 何をずっと言ってんだよ。
自分の安全自分で守れるように。
守れてないよ。
もう滑らない。小森校長がいなくなっても
、もうね、毎週これは
小森校長がいなくなっても。
さあ、今夜もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、俺泣いてもいいかな？
泣けるだけ泣いてください。
優しい、みそ鍋、
優しいよ、本当に
感謝してほしいね、本当に
強くね、
うん、安全先生マジで。
さあ、今週もよろしくお願いします。
行くよ。交通安全クイズ問題。今日は3択クイズです。令和2年から令和6年の5年間で中学生が自転車事故により死亡や重傷となった件数が一番多かったのは次のうちどれ？ 1. 遊びに行く途中、 2. 買い物中、 3. 登下校中。
さあ、ということで今日は3択だけども、うん、味噌鍋、答えは
3番。
さあ、安全先生、正解お願いします。
正解は3の登下校中。
うん、
じゃあまずは解説。令和2年から令和6年の5年間で中学生が自転車に乗っていて死亡や重傷となった事故が最も多かったのは登下校中です。毎日通い慣れた道でも常に道路状況は変化していて危険も異なってきます。急いでいるから、いつも大丈夫だから、そんな気持ちが事故につながります。登下校は時間にゆとりを持って安全確認を忘れずに自転車に乗りましょう。
さあ、味噌鍋、正解おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
やっぱり大学進学しても自動車、うん、自転車を使う機会多いので、うんうん、改めて気をつけようと思いました。
味噌鍋もね、登下校は余裕を持って慌てずにね。
はい、また 自動車の免許も取るかもしれないんで、うんうん、運転者側としても気をつけたいです。
そうね、
素晴らしい。
今日のクイズは正解おめでとう。アディオス。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。アディオス。
今日はラジオネームマヨナーになりたいから届いた575、参ります。止まられ信号無視はお円形。来ました、方言シリーズ。マヨラーになりたいは、あ、岡山出身だね、これ。 止まられ信号無視やおえっけ。正直もう本当に何を言ってるか全然わかんないんだけど、きっと信号無視はダメって言ってるんだよね。ねえこれ、ああ素晴らしい。今回のご質問ももちろん100点安藤善一でした。また来週じゃけー。
アディオス。
アディオス。
ありがとうね水鍋も。うん。
ありがとうございました。
ありがとう。
また懲りずに来てあげてよここに。
うん、はい。
じゃあねありがとうね。
バイビー。ありがとうございました。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全ご指摘も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生です。さあここからは補習の時間。今日のテーマは自転車乗るならヘルメット。実は自転車事故で死亡した人のおよそ半数は頭部に致命傷を負っているんだ。そんな事故から君の命を救ってくれるアイテム、それがヘルメット。ダサいからつけたくない？いいかい、この際はっきり言っておくよ、君のヘルメット姿とっても素敵だよ。自転車乗るならヘルメット、いいね。
JA 共催
シャボーズ、
ギシャリの橋本です。
学天速奥田です。
メガネ
ツッコミ、
兵庫出身、
一人飲みも好き、
血圧が東京 FM の周波数と一緒、
毎朝半蔵門の方角にお辞儀をしている、奇跡の共通点を持つ二人がお送りする火曜シャベルズ橋本奥田のギンギンガクガク、放送は毎週火曜夜8時から。
東京 FM 主催彩香 20th Anniversary ライブツアー、ツアー初日は9月18日金曜、府中の森芸術劇場ドリームホール。お問い合わせは 042-333-9999、 チケット府中まで。
東京 FM 公演パルコプロデュース2026メアリー・ステュアート、栗山民也演出で4月8日水曜から5月1日金曜パルコ劇場、出演宮沢りえ、若村真由美、橋本敦史、木村達成、犬山犬子、段田康則ほか、チケット発売中。
ラジオのパワーをデジタル広告で活用できる、それがラジコだけで配信できる CM、 ラジコオーディオアドです。指定したターゲットにしっかりアピールできて、調査も無料、少額のご予算から出稿いただけます。詳しくは画面に表示されているバナーをチェック。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は僕たちの今、生徒のみんなから届いたメッセージをもとに最近のミセス先生の活動をチェックしていくミセスロックス。
3月9日です。
お
う、
おう、3月も9日ですか。
サンキュー、
来ました。
いつもサンキュ
ー。お、今日はそういう日ですか。
いつもサンキュー、マジで2人
いつもサンキューの日にします。
あ、確かにそうだね。
いや、でもマジでこちらこそサンキュー。
りょうちゃんはどう？
あ、本当に本当にサンキューです。
何言ってんだ。
キリングッドエルのね、
お
あの御礼発表会、
はい、ね、ありました、ありました、
ね、5000万本突破ですって。3ヶ月ですよ、まだね。
ですね、
3ヶ月で5000万本ですから、うん、若井さんがもうだから単純計算で言うと1秒に6本売れてる計算らしいので。
そうです。
若井さんがグッドデーで弾く7秒間のリフで42本売れてるってこと
です。そうです、うん、僕がソロ弾いてる間に42本
売れてる。
すごいですよね。
すごい。今弾いとくソロ今。
あ、いいですか。でも大体わかるよ、
口でいけるもんね。若井、もう若井までになると口でいけるもんね、ソロね。
うん
うん、ちょっとじゃあお願いしていい？
グーグーグー。
あ、そこ、ちょっとそこからやっとく
じゃん。
いや、そこさ。今42本売れました。
フェードアウトしましたけども
42分売れました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして若井さん、
はい、
ハングルナビ、
そうです、
解禁になりました。
ハングルナビありがとうございます。
すごいね。
4月から NHK、
はい、ハングルナビ
自分で紹介してください。
はい、まずですね、ハングルナビの記者会見、僕3月5日に、
はい、
出席しまして、はい、そこでちょっと発表させていただきましたね。
ハングルナビとは 何ぞやというのをぜひちょっと、
そうです、
ロックスでも説明してください。
はい、4月から NHK ハングルナビの、生徒役、
はい、
として、はい、出演します。
よろしくお願いします。韓国語講座ということですね。
そういうことです。ハングルをナビしていきます。
若井さんが3年約、まあ、もっとか、もっと、全然もっとだよね。
全然もっと。5年中からなので、
5年
ぐらいですね。5年6年
学んでる韓国で、なんとレギュラーが決まっちゃったっていう韓国語で。
いや、すごい、ありがたいです。本当に
韓国語レギュラー、
そうですね、
すごいですね。
ハングル、ちょっと皆さんにハングルの魅力をバシバシ伝えられるように。
収録も、はい、初回は済んだってことですね。
はい、済みました。
どうでしたか。
もう僕の生徒顔、ぜひぜひ見てください。
わあ、嬉しい
ね。すごい生徒顔してるので、
嬉しいな。
はい、ハングル届けていきます。よろしくお願いします。
そして音楽と人、私表紙になってるのも、
かっこいい、
発売されました。ありがとうございます。はい、そしてなんと大森元貴ファーストミニアルバム「おいとま」が、うん、オリコン週間デジタルアルバムランキングで1位だったみたいな。
うわー、おー、すご
い、嬉しい、ありがとうありがとうありがとう、サンキューサンキュー、
わー、すごいです、素晴らしい、
ありがとうございます、
すごいです、素晴らしい。
そして大ニュースです。
はい、
皆様、発表されましたよ。テレビミセスが、
うん、
ついにレギュラー番組になります。
わー、いや、すごい、
4月から
あのテレビミセスが、
そうよ、
今までこう2回
特番、ね、
放送、はい、特番されましたけども、
うん、もうバラエティーですよ、ね、でもまあ歌もあったりとか、
うん、
もうバラエティーと言いながらもちゃんと我々が大事にしてる音楽家としてのところもありますし、
うん、
まあもっともっと楽しいことしたいっていうのが全部詰まったものが4月から始まりますので、
う
ん、ぜひ楽しみにしていてほしいなと思います。お願いします、ね、うん、はい、かな、あとリブートがありますし、
リブートあります
、うん、あと私が M ステも出たと。
そうですね。
で、若井さん演じも放送されてますと。
されてます、
うん、はい、あと今日発表解禁されましたね、
はい、
あのファンケルスキンパッチの、
ファンケル、
我々
ファンケルスキンパッチ
もう人たちになりましたね、
ですね、
発表になりましたね、
はい、
はい、ありがとうございます。 CM です。
ありがとうござい
ます。はい、ファンケル、ファンケルのお店でっていうのをね、はい、うん、私撮りましたから、
あ、ね、いいですね、
ぜひ CM 聞いてください、
はい、
来週簡単 TV ライブライブに大森元貴が出ます、
う
ん、はい、もうこれもう発表だけで本編終わっちゃったんじゃないかっていう感じですけどもね。
盛りだくさんで、
はい、今週はじゃありょうちゃん、
はい、いいんですか、はい、
はい、さあさあさあさあ、なんか書き順やばくない、まずだってやばいって、
いや書けなきゃ、
え、あ、
なんか変だよね、
人弁ね、
右から先返すよ、まあまあまあ、
やだ、アホな大人マジで無理。もう
僕なんかここがさ、いつも
なんでよ、
これ合ってるよね、
こいつも埋めときますか。
お前埋められるよ本当に。
怖い、
かけた。
めっちゃアホや
ん、かけた。
いいね、
はい、
じゃあ一本取りにし、せーの。
僕たちの今、ゴー
Attention everyone! Mrs. Lock! Mrs. Green Apple!
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、ボーカル大森元貴です。
ギターの若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮佳です。
今夜の授業は僕たちの今について、
うんうん、
生徒のみんなから届いたメッセージをもとに、最近の僕たちに関する授業をしていきます。
最近だと僕たち初の単行本が発売されたり、
すごい上手いこと謎
かけたみたいな、どちらも
何
々にの意味ありげだね。
最近だ
と言えてないから、
最近、
はい、はい、
あとは、
うん、
あ、そうですよ、黒メガネ専門デザインレーベル、
はい、
黒の水に就任しましたね、
はい、
いろいろ動きがありますね、
うん、ということで、まあ、最近の僕たちについて、
はい、
みんなのメッセージを読んでいきましょう。
うまい、
お
お、メ ッセージ。
じゃあいいですか、若井さんから。
あ、いいですか、はい、茨城県19歳女の子、
編集されたみたい な,
ラジオネーム、
ワンワンニャンニャン、
お、ワンワンニャンニャン、ワンワンニャンニャン、ミセス先生こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。大森先生、
はい、
ファーストミニアルバム、
おいとま、
おいとま、おいとまのリリース、
はい、
そしてソロ5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
新曲の 0.2 ミリを聞いたとき、ピアノで始まりピアノで終わるメロディーが印象的でした、うん、大森先生の優しい歌声と歌詞がピアノと合っていて、すごく素敵な曲だなぁと思いました。ただいまと言ったらお帰りと返してくれる誰かがいること、今日はどんな日だったと自分のことを知りたいと聞いてくれる誰かがいること、改めて幸せでありがたいことだと気づかされました、
うんうん、
映画90メートルを見て 0.2 ミリを聞いた時にどんなことを思ったり印象が変わったりするのか楽しみです。
ありがとうございます。そうです、映画90メートル主題歌ということで、はい、映画が3月27日から公開ですからね、
はい、
2人もぜひ見てください、
ね、もちろんです、ね、
ムビチキ渡しますから、
ね、いいんですか、
いいんですか、
もう見に来ますよ、もちろん、
ぜひ、ね、
もとき、ね、ソロ5周年
ね、
あっという間ですよ、
ね、
最初は、ね、フレンチから始まって、
そうですよ、
そうですね、
ちょっと 0.2 ミリ俺ねちょっと泣きそうになっちゃったよね、聞いて、
あ、聞いた、どうでした、ちゃんと聞かしてなかったもんね、
そうそう、だから
確かにリリースするまで
みんなと同じタイミング、
そうよそうよ、
生徒のみんなと同じタイミングで聞いたから、
ダーだったよ、
めっちゃいい曲ね、あれ、
ありがとう、
またそよ風増えちゃったと思って、
ま、俺以前にもそういうことあ、歌詞にあるから、
あるじゃん、歌詞にあるじゃん、最初
そう
だね、そこでまた、
またそういう風
っていう、そこで俺なんかすげえ泣きそうになっちゃって、そういう風、うん、また吹いて
る、4行目ですけど、
そうそう、歌詞しかも元木の歌い方すっごい優しいのよ、なんか
そう、ちょっとフレンチポップみたいな感じだよね、
そうそう、なんかね、うん、力がいい意味で抜けてて、う
ん
う
ん、なんかミセスじゃない、
やすごい、
ね、そうなんだよ、
ね、ふわっと包まれてる感じがして、すごいよかった、めっちゃいい曲だった、
ありがとうございます、う
ん、ミュージックビデオも素敵でした、
ね、
うん、
ミュージックビデオ素敵だよね、あれ、うん、よかった、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあ続きましてりょうちゃんお願いします、
はい、神奈川県16歳女の子、ラジオネームアプリコット、
アプリコット、
アプリコット、ミセス先生こんばんは、
はい、おひらがなの子、
黒のミューズに就任おめでとうございます、
ありがとうございます、
私はとても視力が悪くて、うん、メガネをかけると目の大きさが小さく見えてしまうので、うん、メガネをかけるのがあまり好きではありません、
うんうんうん、
でも、
うん、
でもミセス先生がそれぞれ自分色の黒メガネをかけている姿を見て、うん、メガネもいいなと思い始めてきました、お店に行って自分色のメガネを探してみたいと思います。
なるほど。
聞いてた？
もちろん。度が強いでしょ、目が。
度が強い。
目が悪いから度が強くて、こう熱くなっちゃうから目がちっちゃくなっちゃうってことでしょ？うん
う
ん、だどうすんの？
だ。
黒つけるでしょ？
うん、いやそうよ。
っていうことですよ。ぜひ、ありがとうございます。
自分色の黒メガネ、ね。撮影も楽しかったですね。
楽しかった。
うん、楽しかったよ。
あれなんかさ。二人がいいなと思ってさ、
二人がいいな、
りょうちゃんもさカメラ遊びしてるのも可愛かったしさ、
うん、
若いのさあの黒って言った後あのドヤ顔マジで好きなんだけど、いやい
やドヤるでしょ、だってい
い、ね、
自信なさげな黒は見たくないでしょみんなも、
っていうのめっちゃよかった、
バカにしてる、
えバカにしてないよ、
バカにしてるな、
バカにして
るな、
ひろとさんのマジで、
ひろとさんって言ったことねえだろ
ひろとさんの
やめろ、
地元の先輩、
地元の先輩の言い方やめろ、
ひろとさん、ひろとくんの黒が
上がるのやめろ、その名前の最後、
ひろとくんの
元木くんのひろとさんマジやべえからなマジで
ってね、
黒
ですけども、黒度が強いから
違います、
楽しかったですねこっち本当に、
ね、
でマジックですから、
うん、そうですよ、
マジックがやっぱり何年前3年前ですかリリースが、うん、もう3年経つんですね、
23だから、うん、そうだね、
うん、ね
いいですね、
なんか新鮮で嬉しいです、うん、いっぱい広告もたくさんわっとね、
はい、
あった
りそうですよ、
街中に我々がいるっていうのはちょっと不思議な、うんね、やっぱり慣れないですね、ありがたいですね、
ね、皆さんもぜひ黒をゲットしてください、
はい、はい、じゃあ岡井
さん、はい、兵庫県14歳女の子、ラジオネームコンフレクト、
お
ミセス先生こんばんは、
ひらがなのこんばんは、
はい、
こんばんは、
こんばん
はだいたいひらがなですが、こんばんはね、さっきも言ってましたけどもね、
単行本を読ませていただいたのですが、
はい、
ミセス先生のドキュメンタリー映画The Origin の記憶をThe Origin の記憶を呼び覚ましながら読むことで、よりミセス・グリーンアポーを少しもうどう強いのいいですよを少し知れた気持ちになりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私にとってミセス先生の楽曲は衣食住ミセスくらいの存在なので、こうしてまた知ることができるのが何より幸せです。新曲風と街も楽しみにしてます。
ありがとうございます。
なんかそう PMC の本のね今回感想がたくさん来ているようで、はい、本当あれさ、要はバンドで一冊のインタビューと、はい、そのいろんなレポートが入ってるものと、はい、それぞれでインタビュアーさんついてもらって一、はい、人の半生が一冊になってる、
はい、
でどんな気持ちでこの時にミセスでどう過ごしてたかとか、うん、もっと言うとミセス始まる前の若い7種類じゃないし、うん、僕の話っていうのが詰まってる
です、ね、
合計4冊の、はい、ワンセットですけども、
はいはい、
いやーもう本当にねボリューミーで、う
ん、ボリューミーよ。
いや僕さちょっと若いとりょうちゃんの読んだ時にすごい感動した。
あら本当
に、よかったな二人とも。やっぱりね若いのそのターニングポイントの話とかが書いてあるんですよ。読んでない。
うわうわ出た出た。
ちょ待ってくれよ。
なになに、待つ待つ、いいよ待つ、
ゆっくり読ませてくれよ。
いや、
ゆっくり読ませて。
結構冒頭よ。
お願い。
いや、ターニングポイントの話が、な自分にはターニングポイントと呼べるものがなかったって話があるんだけど、
うん、
そう、なんかこう読み進めていって、うん、うわっていうのがあるんですよ。それが面白くて本当に。りょうちゃんのこれから読みます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ読んでますけどね。
ありがとうございます。
読んでますけども。さあ、じゃあ今日は曲どうしましょうか。
うん。じゃあどうする？
じゃあ、ね、若井さん、じゃあ曲紹介してください。
いいの？
いいよ。
マジで？
好きなの。僕は今からもう完璧に打ち合わせないから。
いきますよ。
はい。
ミセスグリーンアップルでリスキーゲーム。
リスキーゲーム。
今のどうしますか？どうしますか？
どうしますか？
そんなわけないから。
何が？
そんなこの流れだと、
うん、
まあマジックかそれか。大穴狙って俺の 0.2 ミリかかなっていう。全然知らないとこ
やで。大穴狙っていこうかな。
大穴。
リスキーゲームで
行きますか？誰も予想しない角度から。
リスキーで行きますか？じゃあ。
行こうかなと思って。
じゃあ、じゃあいいよ、リスキーで。
いや、マジック。
じゃあリスキーで行く。じゃあ、ごめんごめん。
行きます。うん、はい。ミセスグリーンアップルで、マジック！
リスキーゲームやってねえのかよ。
由来の無駄なダメージ、マインド一つです。幸福呪文の史実、苦い胃の刺激の気
お届けしてるのはミセスグリーンアップルでマジックです。
はい、
はい、
もうね
リスキーゲームも聞きたかった
です。来るかなと思ったらどうですか、う
ん、めちゃくちゃ面白かったです、
ね、マジックでしたね。
いやリスキーゲームって良かった気がしますけどね。いつか流しましょうかね。
いつか ね不意に流したいから。
いいですね。
不意に聞かせたいから、
は
い、
突っ込まなきゃよかったな。
いやどんな反省いいのよ。リアルタイム反省会いいのよ。
突っ込まなきゃ
いいよ。リスキーゲーム後でしようそれ。
さあじゃあそろそろ授業終了の時間になりました。
何もした。
僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップルボーカル大森元貴と
ギターの若井ひろとと
キーボードの藤沢亮香でした。
以上ミセスグリーンアップルでした。
さあ今日はミセス先生の今にまつわるメッセージ紹介ということで、大森先生のねソロファーストミニアルバム「おいとま」オリコン週間デジタルアルバムランキングで1位を獲得ということで、
イエーイ、おめでとうございます。
やっぱりね本当にね何事においてもやっぱこう結果が出るということは本当に素晴らしいなと思います、うんうん、特にね なんか同じこう業界でこうやらせていただいてますと、週間で1位とか取れるとやっぱいいよね。
ね
え、羨ましいなと思いながらも僕も聞かせていただいてます、うん、新曲。
あとこれもすごいニュースになってたけど、4月からテレビミセスもレギュラー番組になりますよ。
すごいですね。
これもさ、テレビの冠レギュラーですよ、うん、いつだってこうミセス先生をねまた感じられるっていう、嬉しいよね、はい、歌芸人さんとのコントやバラエティ企画、うんうん、ロケなど内容盛りだくさんです。毎週月曜日21時から22時、月曜日がさらに楽しみになるね、
はい、さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師サウシードク先生によるサウシードク
スクールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか、思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
第三類医薬品です。
School of Rock。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。ここで明後日水曜日の授業についてのお知らせ。明後日3月11日で東日本大震災から15年になります。そんな水曜日にこの授業を送ります。東日本大震災から15年、東北に住んでいる君と家族の話。今東北に住んでいる君が3月11日について思っていること、そして家族から聞いてきた話をぜひ聞かせてほしい。校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK。 今東北に住んでいる10代の君は3月11日をどんな思いで過ごしているんだろう。2011年のあの日、まだ小さくて正直記憶がないという生徒もいると思うし、もしかしたらまだ生まれていなかった、そんな生徒もいるよね。今14歳以下の生徒は震災の後に生まれた世代。震災の記憶がない君はこれまで家族からどんな話を聞いてきたのか、ぜひ教えてください。震災を経験した20代30代の生徒からの書き込みも待っています。教頭の安治です。
さあスクールオブロック、今夜の授業は春から働きます。今夜はこの春から就職する生徒の君の仕事について聞いています。
富山県18歳女の子、ラジオネームマンボリアン。
マンボリアン、
リリモッチへのリアクションですね、
はいはい、
警察官かっこいい、白バイ隊員目指して頑張ってほしい。そりゃおじいちゃんも嬉しいだろうな。同い年の私も春から新生活です。一緒に頑張ろう。
うん、
うん、
すごいね。10時代本当にそういう公務員試験
ね。え、春から警察官、そして国家公務員として林業に関するお仕事をするっていう2人とね、つないでいきましたね。逆でも
ね、なんかすごくグッと幅広くと思ったけど、うん、その一個の中でもすごくジャンルの違う生徒と話してくれて、ね、うんうんうん、11時代もね、ちょっと引き続き生徒のね就職について聞いていきたいと思います、うん、もしもーし。
もしもし、
校長の小森です。
京都南寺です。
兵庫県18歳なぎおしのみかんです。
なぎおしのみかん、18歳、学年は
高校3年生です。
なぎおしのみかんは春から就職するんだよね。
はい、
うん、どんな仕事に就くの。
電気自動車のバッテリー製造を行う企業に就職します。
いいじゃん、電気自動車バッテリーね、はい、もう最近はね、そのバッテリーでね、 EV もすごく流行ってるって言い方もあれだけど、うんうん、多くなってきてるしね、うん、
開発とかもしたりするの。
そうですね、主に製造業の方なんで。
なんでその仕事を選んだの。
小さい時にミニ四駆で遊んでたことがあって、
うんうん、
あんなちっちゃな電池で動く車ってすごいなっていうので興味を持ちました。
なるほどね、
はい、
そっか。何がきっかけ。ミニ四駆。
ミ ミニ四駆、あのお父さんとかが遊んでたおもちゃ箱をあさって探してたらあって、うんうん、興味を持ってお父さんと一緒に遊んだりとか。
いいね。
え、そこからいろいろ調べたりとかもするってこと？
そうですね。
どんな仕組みなんだろうって。
はい。
いろいろあんのよ。俺も中学の時やってたよ、ミニ四駆。めっちゃ友達とハマって、先輩たちと。
へ
ー。そうそう、モーターによってもね、なんか全然違うの。青色のシールが貼ってあるモーターだったり、赤だったりとか黄色とか。
そうなんだ。
うん、なんか
大会で量産型ルカのやつでめちゃくちゃあれですね。
あの
量産、
うん、量産型ルカね、ミニ四駆ね、はい、そうだよね、はい、出てくる。だから俺も懐かしいなと思ったもんだって。
急に早口、え、急に早口になって、
あの、そうそう、
ナギみたいになってたよ、それこそ、
本当に
好きなものを語る時の、ね、うん、
そっかそっか。え、でそれこそミニ四駆ハマって、バッテリーとか、まあ、部品とかね、そういうのがすごいなと思って、そこから興味を持ってってことだけど、就職をこう決める時とかどういう風に決めていったの？これ
僕は最初の方、高校2年生の1月までは進学するつもりだったんですけど、
う
ん、あの先輩の声とか友人の声とかを聞いて、うん、進学っていいなって思ったんですけど、
うん、
僕はあの工業高校に進学してたので、
うんうん、
あの工業高校はなんかあの求人が、企業の方が求人が700社以上来て、
うわすごいね、
すごいな、
はい、うん、でそこからあの成績順で決めていくんですけど、
うんうん、
あの取っていけるんですけど、大手とか順番に、
うん、
僕は進学するつもりだったんで、うん、勉強めちゃめちゃ頑張ったんで、
おうおうおう、
あの上から取れるようになってて、
おおすごいじゃん。
あとなんかすごいね、ちゃんとなんかその頑張りが報われるシステムになってるっていうのが、
ね、はい、
うん、
で就職決めた理由が、あの就きたい仕事をつけるかって言われたら、大学進学した後分からなくて、
うんうんうん、
今高校に行っている求人を見ると、なんでもう高校で大手行けるかどうか分からないんだったら、今大手の方についてた方がいいんじゃないかって思って。
いや、めっちゃ賢いかも。おー、いや確かに確かに、
すごい、
めちゃくちゃ賢いかもね。
それ選ぶとき不安とか迷いとかなかったの？
親と結構相談しましたね。
で親はどうだったの？
親はどっちも、まあ、僕の選択を小さい時から進めてくれたので、
うんうん、
何も言わずに見守ってくれてる人だったんで、自分の意見をちゃんと言ったらちゃんと分かってくれて、
うん、しかもなんか投げ押しのみかんのその選択肢の中ではなんかすごくこう、はい、いいなと思ったよ。なんかすごいストレートで、
うんうん
うん、すごくなんか最善のこうカードをちゃんと切れてるような感じがするというかさ、
はい、
うん、なんかここでね、それこそ成績優秀者の中で、ね、なかなか入れてなくて自分の選択肢も少ない中だったら、もしかしたら進学を目指して、まあ、大学通って、それこそ、ね、自分の、うん、なんだろう、かけるものとか、ね、価値を見出してから勝負するっていうこともあるとは思ったよ、あると思うけど、ちゃんと自分の中で選べる選択肢も多いし、うん、早くにしてその就職して自分のやりたいところの環境にいることって俺すごい大事だと思うし、うん、
はい、
うん、ね、だからなんかすごくいい選択肢を取ってるなと思う。
ありがとうございます、
うん、
それこそさ、まあ、電気自動車のバッテリー製造を行うっていうふうに言ってたけど、なんかどんなの作りたいとかそのあるの？
作りたい、それはあんまりないんですけど、
うんうんうん、
なんか僕はプログラミングの学科にいたので、
うん、
そのシーケンス制御とか、あのバッテリー制御の中で電源作業っていうのがあるんですけど、
うん、
あの部品を作る時のセンサーとかの管理をやりたいなっていうのはちょっと思ってます。
今んとこ分かる横文字がバッテリー以外ないんだけど、
うん、俺本当に専門的な、
いや分かる分かる分かる、あの分かるっていうのは、そうすごい専門的な用語を使ってくれてるんだなっていうのが、
うん、
だから我々では分からないことを今言ってくれてるんだろうけど、多分当たり前のことを言ってるんだろうね、きっと。
はい、
そうだよね、
そう、はい、シーケンスと音楽以外にも使うんだね。
いや本当に思った俺もそれは。でも多分俺らが思ってるシーケンスとはまたちょっと違うシーケンスなんだろうね。
違うよね、違うよね。
そっ
かそっか、
そうだよね、
うん、なんかこの仕事を通してさ、 なっていきたい自分の像ってあるの？
はい、なんか視野を広げて周りを助けてあげたいなっていう。
どう助けるっていうのはどういう風に助けていきたいの？
まあ、憧れている人が芸能界にいるんですけど。
誰？聞かせてもらってもよろしい？
久保史緒里先生。
お、
いいやんか。
久保史緒里
めちゃくちゃいいやんか。
そのブログとかを見てると、うん、めちゃくちゃ視野が広いなって思ってて、
うんうん、
なんか自分の意思とかもちゃんと掴んでて、それに向かった努力の仕方とか、めちゃくちゃかっこいいなって思ってて、
まあ、もう
それを、
うん、
それをなんか真似ていると今僕もこうなったんで、そんな人になりたいなっていう思いでやっていきたいなと思っています。
素晴らしい
素晴らしい、
その真似てきたらここまで来れたっていうその感覚が素晴らしいね。
本当だよ。
あの、うん、久保史緒里先生は本当にとんでもない人でしたから。
とんでもないです。
とんでもないことをひょうひょうとやってるっていうのが、
うん、
本当にひょうその大変なことなのに大変そうに見せないあの技術感というか、うんうん、でもやっぱスペックもどうなんだろうね、もしかしたらそんなには高くなかったのかもしれないけど、もうあれは努力でやっぱりね、全てを凌駕した人でもあるだろうし、
私何よりも本当に周りの環境っていうのを大切にしたもんね。
そう、本当にこう人を、うん、あんなに一緒にいて人を気持ちよくさせる人もなかなかいないというかさ、
本当に、
うん、いや、いいね、そういう憧れの人がいるっていうのは、ね、憧れに進むことによって自分もね、そういうなりたい自分になれればいいと思うし、
うん、
うん、このまままっすぐ突き進んで、
はい、
うん、ありがとうね、頑張ってよ。
はい、
あと一ついいですか？
おっと、はい、
今日のカウントダウン TV 良かったです。
ありがとうね。ありがとう、本心のね、初パフォーマンスね、はい、ありがとう、見てくれて、
はい、
うん、いっぱい聞いてね。
はい、
うん、ありがとう、
ありがとう、ありがとうございました。
100個くらいあって、一つ
なんかその進むべき人がね、進みたいこう理想像みたいな人がいるっていうのはやっぱ強いなとは思うよね、うん、自分もなんかそういうタイプだったからさ、憧れの人がいてこうなったみたいなところもあるし、うん、
でもなんかちゃんとそれを追いかけて、うんうん、こう自分の人生として投影させた時に、追いかけてきたからこそ今の自分がいるって言えるってすごい。
いやそうだね、
それまでの努力もね、うん、すごかったんだろうね。
しかもなんかすごい自分のさ思いがと言葉がすごいあるからさ、うん、なんかあそこまでぐわーって喋れるっていいよね。
なんか久保志織先生のブログ読んでるみたいな気持ちで話聞いてたもん。
あなるほどね。うん、さあじゃあまだまだ生徒の話聞いていきます、うん、もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
京都南寺です。
兵庫県20歳ラジオネームケロリカです。
ケロリカ
20歳、今大学生。
大学生です。
うん、そうか。えってことは短大。
短大生です。
あそうかそうか、春からね就職だからね、うんうんうん、どんな仕事に就くの。
私は音声に強いメディアの会社に春から行きます。
あら
すごく難しいね。音声の強いメディアの会社どういうことこれは。何音声の強いメディアの会社。
なんか音声メディア、テレビとかラジオとか、なんかそういうところの音声の中のそのミキサーとか音の編集を主にする会社です。
じゃあなんかラジオに近しいお仕事だね。
です。
あ、なんか職員がだって手挙げても俺俺ってオイラオイラって手挙げてたよ、ね、私私言うて
オイラオイラになんのかな。
オイラオイラも
オイラオイラ、そう、今うちにいる職員がねオイラオイラって手挙げてるんだけど、オイラオイラは、は
い、
だって東京 FM の会社員の方でしょ。あなたはあなたはそうだよね。そうだよね。そういうことではないよね。ケロリカはその
将来的には、はい、
編集の体が全部、ごめんずっと食べてる、ごめんごめん俺が音声が強くなかったごめん、
うん、私は、ね、あの将来的にあのラジオのミキサーになりたくって、
うんうんうん、
でそういうところを目指せる会社を探してその会社に決めたんです。
うわ
うん、
そうね、マザーシップに直で行くとはまたちょっと違うんだ、うん、うちのマザーシップ東京 FM に直で入るのとはまた違うよね。
そうですね、ちょっと短大生だとあの切られてしまうので、あの募集要項でノーって言われるところが結構あったので。
なるほどね、そうなんだ、
はい。
でもそのさっきラジオのミキサーになりたいっていうふうにも言ってたけど、うんうん、なんでその仕事に就きたいと思ったの。
私が小学生の時に、うん、あのキッザニアの職業体験のところに、うん、あのラジオのブースがあって。
あるよね。
はい、で私がその喋り手さん で友達がミキサーを担当して、
うんうんうん、
ちょっと簡単な番組を作ろうみたいなのに参加してて、
うんうん、
で友達がミキサーというか機材席に座ってて、
うん、
なんかあっちの方がかっこいいなって思ったのが、まずきっかけって。
なるほどね。でもさ、その中ではさ選択肢としてはディレクターっていう手もあるわけじゃない。
ね、作家さんとかもあるしね、
はい、ミキサー、
は
い、
でも私
は、うんうん、を選んだのはなんでなの。
やっぱりなんでしょう、なんかその高校の時にその放送部でそのミキサーを触る機会があって、うんうん、その時に触った時に私これ将来触ってるんじゃないみたいな
未来を、すごいじゃん、
なんか運命を感じましたね
かっこいいね。そのバチンってハマったんだろうね多分。もう
そうですね。
ラジオは好き。
ラジオは好きです。
そうかそうか、ならね、それ好きならやっぱやった方がいいと思うし、
うんうんうん、
しかも今はね、ミキサーとか自分でディレクターやりながらパーソナリティもするみたいな方多いしね。
ですよね。
自分でも喋れて自分でもディレクションできてってなった時にミキサーとしてねミキシングできた方がよりそこは秀でてねアイデンティティになると思うからすごくいいと思う。
はい、
将来はみたいなことはあんの？
将来は、うん、あのラジオのミキサー宅に座りたくって、
あら、
それこそスクールオブロックとか東京 FM さんとか、
うん、
いいなって思ってます。
あら、あらぜひの顔してるよ、うちのミキサーが今、ね、
ぜひってニコニコしてるよ、うん、赤べこみたいにコックンコックンして今
そうそうそうそう、うちのね、あの今日のミキサーはね、
はい、
あの見て学べのタイプだからね、何もこう多分教えてはくれないだろうけど、ちょっと口下手なタイプだから、うん、
あ、はいはい。
でもね、
いつもさスクールオブロックでもさ黒板書く時のさ、あの、はい、チョークと黒板の音あるじゃない、
はい、
ああいうのとかも今日のミキサーさんはより生徒のみんなに黒板を書いてるっていうのを届けるために黒板用のマイク立ててくれたりとかしてるの、
はい、うわーかっこいい
ね。
だってたまにその配線の準備でスタジオ入ったら机の下から出てくる時あるんだって。
おはようございます、
うん、あ、すみ、おはようございます。音声チェックしてもいいですか。
似てる。でもそっか、ケロリカがいつかその黒板の音を立ててくれる人になるかもしれないね、そしたら。
そうですね、
ね、それはあるかもしれないね、
うん、私たちが急にでっかい声出した時とかもね、調整してくれたりするから。
まあ、うん、相当迷惑だろうなと思いながらやってるよ。突然赤振り切るんだから、
そう振り切るからね、校長教頭結構。
いやでもね、なんかいろいろとこう、こっから先の道はもしかしたらね、職場も変えてとかいろいろあるかもしれないけど、まずはこの春からね、夢に向けて頑張って。
はい、頑張ります。
一緒にお仕事できる日を楽しみにしてます。
はい、
うん、ありがとうね。
ありがとうございます。
そろそろ黒板の時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。黒板の音今聞いた、みんなちゃん
と。うわ
今聞こえてた黒板の音。
そういうね、粒立たされると緊張するよな。
うん、さあ黒板を読み上げます。箱、
やっぱり就職するとかっていうことは本当にこう引っ越しするのと一緒で、今自分の中入っている箱から別の箱に移動するっていうことだと思うの。で、まあ何年もね、それこそ学生生活の中で自分がいた箱にはテリトリーがあったりとか、ここに自分がいればいいんだなとか、うん、自分はここが合ってるんだなとか思っていたところから違う箱に入るんだから、きっといや行きづらいなと思ったり、あ、どこに行けばいいんだろうとか、あとは知らない人がいっぱい入ってる箱の中に入っていくから居心地が悪かったり、で知らない人から君はそこじゃないよとか、この形になりなさいとか、もっとあっちに行きなさいとか、いろんなことを言われて世界が変わって、いや、やだなって思うこともあるかもしれないし、でもそれで何か社会に出たりとか就職して感じたことっていうのは、君が変わったわけではなく世界が変わっただけだから、だからすごく嫌悪感を抱いたりとか、自分がやってしまう行動、行ってしまう行動、取ってしまった行動に自分自身が変わったと落胆することなく、世界が変わったから自分の選択肢が変わったと思って何も不安になることなく、戦える世界の中で君だけの方法で戦っていってほしいなと思います。 FM をキーステーションに全国38局フルネットでお届けしたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
みんな仕事、そうか、春から始まるか。
そうだよ、
頑張れよ。
そうだね、
頑張れよ。ああ、
なぜこんなに頑張れよというか、うん、楽しいことももちろんいっぱいあるし、うん、それこそ夢に向けてね進むっていう生徒のみんなが全部叶ってほしいっていう気持ちももちろんあるけど、うん、めちゃくちゃ正直辛いことの方がもしかしたら、うん、もしかしたら多いかな。
そうだね、
壁に当たることとかうまくいかないこととか、うん、嫌だなって思うことの方が多い、うん、それはもう正直、うん、でも夢描いたその道に生徒のみんなが行ってほしいと本気で思うから、うんうん、だからこそ本当に頑張ってと、
頑張れ、
ここからね声を出し続けたいなと思います、うん、スクールブロック明日より10時に再び開校
起立。
さあ生徒のみんな立って
レイ、
また明日。
ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
だけど今触ってみる胸のリズムが大丈夫だって跳ねて。
防災ワンアクション。車を運転中に緊急地震速報を耳にしたら、まずはハザードランプをつけてゆっくり減速、道路の左側に寄せます。道路の中央は緊急車両の通行のために開けておきましょう。
東京 FM 主催 40th Anniversary 西村由紀恵コンサートツアー2026、ピアニスト西村由紀恵のデビュー40周年記念コンサート開催、5月31日日本橋三井ホール。詳しくは西村由紀恵オフィシャルサイト、またはキャピタルビレッジまで。
東京 FM 主催ブラジル音楽シンガーソングライタートヨノデビュー25周年記念公演は、ブラジルよりマルコス・スザーノを迎えて5月23日5時開演、半蔵門東京 FM ホールにて。詳しくはキャピタルビレッジまで。